オルネポ悪くないわよ。
はい、おはようございます。3月17日日曜日、時刻は17時6分を回っております。この後散歩に行かなきゃいけないか、いけないよくわかりませんけど、はい、431回でございます。トータルオールネポ661回目、もうこれメモっていこうかなと思ってますけど、今日も相変わらずツイキャス生中継、かっこよく言えば公開収録みたいなことにはなってますけど、まあ、バックアップも金がねやっております。よろしくお願いします。はい、先日っていうか前回のね、収録終わりか、今収録のノートね、一応何喋るか書くノートがあるんですけど、2ページ飛ばしてしまいまして、430回のあと2ページ飛ばして430回、後ろに2ページ白くなったんですけど、まあ知らんよねそれね、はい、あーサインズさんありがとうございます。そう散歩ねだけ長女ブレンダが行ってくれればいいけど、妻ジェニファーが遅いんで僕が朝も行ったんですよ、雨降る直前に。8時以降雨降るってなって、6時半か7時バーっと行ったんですよ、とにかくね、朝そうで、ギリギリ雨間に合って散歩行ってよかったんですけど、夕方もね、どうなってるか、とりあえずとぼけて今から収録してみようと思ってますけど、はい。そんな感じで、前回寂しいんです、飲み会しましょうみたいな、ことだったんですけど、たくさんの方に来ていただきまして、おかげで楽しく、いや、もう誰も来ないんじゃないかっていうのはありましたけど、まあ、なんとか、はい。方々読んだ回がありまして、はあ、来ていただきまして、2時過ぎまで飲んだかな、缶ビール6本、赤ワイン1本一人で飲みまして、飲みすぎたね、まあでも収穫がいろいろ収穫のある実りの、飲み会、有意義な飲み会、ポッドキャスター、コンプレッサーノーマライズ問題ね、ラウドネスノーマライズとか、そのいろいろテク、ちょっと海星くんがいろいろ教えてくれて、でもそれでね、某クレーナギリンゴとかもーっつってましたけど、ポッドキャスターには、僕もね、ノーマライズは書けるけど、ラウドネスノーマライズは書けたことなくて、まあオーダーシティの話なんですけど、まあ、それを画面で見せてくれながらね、みんなで、ポッドキャスターはね、勉強熱心ですから。ああ、そうやってもうね、酔っ払って忘れてたらどうしようと思ったんですけど、まあ、なんとかできたんでよかったなと思ってます。はい。で、まあそんな、またね、また来月あたりやれたらいいなと思ってますけど、飲み会ね、またしたいなと思いますので、また、初めての方も大歓迎というね、来るもの拒まずシステムでやってますんで、まあ、気が向いたらね、そんなでも、僕自身が、そんなにバリバリ、ポッドキャスターした話ができないのもありますんで、まあその辺はね、参加してもらった人たちの力を借りて、まあ、何喋ったかほとんど覚えてないですけど、で、いろいろ僕もそこでいろんな交渉、まあ、キレイと出てくださいとかいろいろやったりとかね、営業もか、でもそれを誰に何月に頼んだかも忘れてしまうぐらいに、え？あれ？俺お願いしてたよな？みたいなこと、飲みながらの約束とかね、しちゃいけないですね、やっぱね。まあ、でも、今月末も来月分の収録の日程調整に入りましたんで、はい。無事取れると思います。で、今ね、第2週目が配信されておりますけどね、我らのゆかちゃんが、出てますので、ぜひね、ハッシュタグひらがなでキレイトをでポストしていただければと。はあ、おかげさんで再生回数的なものは、おかげさんでいつもより多めに回っておりますんで、ありがたい。やっぱ、ね、ゲスト来ると、いろいろ、ね。で、なんか、ハッシュタグの中には、 ゆか様が出てると聞いたので、みたいなことで、聞いていただいてる方もおるみたい。やっぱね、やっぱ、ウィンウィンじゃないかと思いますよね。やっぱね、聞いたことない人が聞いてくれるってなかなかこれが難しいんですよね。ポッドキャストは、勝手に地上波みたいに聞いてたら流れてくるわけではないので、誰かが出たから聞いてみるかが結構でかいですよね、これはね。だからいろんな番組にいろんな、ポッドキャストの CM が流れるけど、そこから聞くっていうのもなかなか難しいですよね。どこの誰だか知らないけれどみたいなことになるんでね。ねえ、こんな番組あるんだ。ああ、CM で聞いたことある。で止まっちゃうパターンが多いと思うんで。僕もね、CM は流していただけてるところには流していただいてますけど、オルネポって何って終わってるでしょうからね。っていうのもあるので。はい、あとは、博多弁おじさん、収録日程調整中のまま、今週どうよっつったら、いや、今週は、なんとも言えんね。で、終わり。で、今月中に頼むよ。OK! で、終わり。このまま行くと、来月になるなと思いますので、あの男の性格上ね、ああ、そういえば、日程、こことここ、収録できるよって多分あいつから言ってこないですから、今から毎日、毎週、あと2週間しかないでしょ、今月ね。だから、つつき、おつつみさんをつつくというね、ことになります、多分。今週どうよ、今日どうよ、明日どうよっていう。で、まあ、僕も残業があったりするんで、帰ってこれる日、次の日、ね、大丈夫な日によるで、まあ、週末はライブ忙しいでしょうから、平日に夜撮れるところを狙わなきゃいけないので、その辺の兼ね合いがあるんでね。普通のね、収録的なものは週末、祝日とかに撮るのがベストですけど、そういう時が忙しいやつだからしょうがないですけどね。まあ、撮りたいなって言ってて撮らない。だからもうあとは、博多弁おじさん、ハッシュタグ博多弁おじさん、博多が漢字、ひらがなでおじさん、博多弁おじさん、博多弁が漢字ですね。これでね、それをおつみさんに、ポストしていただくか。あとは、おつみさんがもし、まあ、めったにあの人ツイートしないですけど、なんかしら、博多弁おじさんやってくれよって、つつきに、おつみさんをつつこうの回を皆さんやっていただきたいね。はぁ、あ。僕も後で、LINE でそういう、博多弁おじさん待ってますみたいな、ポストがあったら、スクショして、LINE にずっと貼り付けて黙って送り続けようかなと思ってますけど。はぁ、あ、なかなかね、パッと決まらんのですよね、こういうのはね。はぁ、あ。って思ってます。って思ってます。はい。で、今日、そう、ヤーレンズが我が町っていうか隣町か、アジス、サンパークアジスっていう、古びたショッピングモール的な、夢タウンクラスぐらい、夢タウンよりちょっと小さいみたいな感じのとこがあって、そこにヤーレンズが営業で漫才を通捨てしに来るっていうのを、今日と思ってたら来週だったっていうのを全く、日付は見てるけども、今日だって思い込んで行っちゃって、電車は1時間に1本しか来ない宇部線の20何分かけて行って、30分ぐらい電車で行ったんかな。で、オープン前に時間的にしょうがないから、10時オープンのその、サンパークアジスの前で、30分前に着いて、お腹空いたなぁと思って、周りになんかファストフードでも、なんかお店、クサバとかないんかなと思って、なんもねえじゃんと思って、セブンイレブンあったから、セブンイレブンでおにぎりとパン買って、コーヒー飲んで、30分時間潰してオープンして、オープンする前に、なんとなくヤーレンズでエゴさしてたら、今日は愛知県にいるんだみたいなポストを見て、愛知県？あ、本当だ、イベントのポスターにヤーレンズ乗ってる。今日だ。え？あれ？飛行機行くの？ヘリ？そんなにめちゃめちゃ忙しい働き方せんか。飛行機、愛知から直行便ないもんね。羽田と宇部空港しかないもんね。これ、あれ？あーってなったのがもう、オープン直前。30分も滞在しないで帰ってきましたけど。なんかバーチャルデジタル、 サバゲーみたいなのやってましたね。その漫才があるであろう会場、吹き抜けの中央の。多分来週は人が多すぎて見れないんじゃないかっていうのがある。オープン前に今日年寄りが10人ぐらい並んでたぐらいだったんですけど、来週は多分僕みたいなのがうわーっと来て、ごった返すんじゃないかなと思って、席取りになる。2階にもベンチがあって、吹き抜けてて、2階から見るのが一番いいなと思ったんですけど、1階は多分すごい、つばかぶり席みたいなとこを争奪するよりは上から見た方がいいなとか、思うんですけどね。なあ、うるさいな。スカイジンがおちょこちょいすぎるやろって言ってますけど。まあね、こういうプリティなところがいいと思いますけどね。あ、サインドラさんも、そう、サインドラさんがだから、飲み会来れなかったんですよね。さすがにね。さすがに。はあ、そう、ビッグイベントがあってましたからね、関西でね。ポッドキャスト、パッドキャストのリングズーンってやってましたんで、しょうがないですよね。皆さん言ってましたんで。大場さんも、北九州の、あ、北北カフェとかで喋ってましたかね。いろんな人に会ってとかね。ご飯食べたりとか。で、あ、そう、オンライン飲み会やってるの気づいてなかったとか言ってましたけど、一人で、ホテルの部屋で飲んで、打ち上がってたって言ってましたんで、まあ、おばさん、もう絶対無理っていうか、なんか、どうせ盛り上がってんだろうと思ってて、全くだからね、直接お誘いすることもなく、だから、割とちゃんと部屋に戻ってたっていう、ということで、ございますね。で、なんか、そうそう、昨日かおととい変な夢見て、なんか僕お店やってて、でもなんか僕が調理場に入ってなくて、で、なんか、お客さん入ってきて、お客さんが入ってきたら、ヤクザが、工藤会の裁判とかがニュースであったかしんないですけど、夢の中に、ヤクザ屋さんが来て、入り口で、親分的なものが入ってきて、後ろの子分的なやつがズボンから、手に持ってたかな？ピストル持ってたんですよ。うわ！なんじゃこの人たちと思った夢だったんですけどね。あと、なんか、普通に来たお客さんが、食べて帰って片付けようと思ったら、なんか知らなくて餃子を出してて、餃子がいっぱい余ってるね。なんだろうこれ？と思ってひっくり返したら焦げてんの。誰だこんな言い方したやつは？って。いう夢だったんですけど。俺が焼いてないしなと。なんで餃子のお店なんだろうと思ったんですけど、古民家風の、居酒屋風の、食事のできるお店みたいなの多分やってる夢だったんですけど、まあそんな、っていう話でございました。はい。ですかね。じゃあ行きましょう。はい。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のおっさんの、オールデイズザネッポン。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて第431回でございます。桃江のさんのオールデイザネッポン、短く略すとオールネポー。はい、でございます。あ、リスン、あ、すごいな、サイトラさん。あ、リンゴ今から始まるんやけどね。あ、終わるって。あ、終わりませんけど、今からなんですけどね。はい、チュールでございました。あら、なんかコインが入ってる。あ、まさにコインまたありがとうございます。はい、アマンさんのコインで、ぶっ通しで公開収録的なことをやれております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、とりあえずね、そのアジスの3パークアジスで30分だけ滞在したんですけど、本屋さんがあったんで2階に、悔しいからなんか買って、フリクションボールペンの替えのインクの赤と青を買って帰ってきたら、3本入れのやつね、丸々筆箱にまたあったので、倍になりましたね。6本ずつ会心がある。そういう、会心の一撃。なんつって。はい。それでは431回よろしくお願いいたしまーす。
ケツないことケツ出さないことケツ出さないことケツ出さないよ。ダメになりそうな時ケツを出すのが大事。おーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーえー終わるのかい。桃屋のさんのオールデザネポン。
はい、第431回でございます。よろしくお願いします。 BGM が流れると思います。でかいのが流れるか。よし、流れたー。で、そうです、先週その飲み会の前後っていうか、先週見てたのかな、今週あのテレビでやっててなんか面白そうだったから今度ゆっくり見ようと思ってた、サブスクで見れるやろうと思って録画はしてなかったんですけど、チャーリーズエンジェルを3本2日間で3本見たんかな。めっちゃおもろい、痛快な。で、だいぶ前、2000年ぐらいと2003年ぐらいと、あとそっから20年ぐらい経ってまた3本目が全然違うメンバーでお届けされてて、なんかミッションインポッシブル的な感じっぽくもあり、アクションすごいし、で、コメディ要素、ミュージカルっぽいなんか大騒ぎし、バカ騒ぎし踊るみたいなの、なんかあの辺のバランスが面白いのと、何やったっけ、チャーリーさんは現れないっていうやつね、このテープは自動的に消滅するみたいな感じのスピーカーだけでお話し指令命令が来るみたいなやつで、おもろかった。で、初めて名前と顔が一致した人が、昔はプラダを着たあくまでアン・ハサウェイを知ったってのありましたけど、今回チャーリーズエンジェルはあの人、誰だっけ、キャメロン・ディアスを知りましたね、これでね、これはこの人がキャメロン・ディアスかと思って、ついに僕はだからキャメロン・ディアス顔と名前一致しました。どうも徳光和夫です。めでたかったっすね。めでたかったです。まあ、そうです。それだけなんですけど。意外にね、意外にだから、顔と名前が一致しないシリーズってある。はい、あ。まあ、あとだから、ある程度、なんか、いじりとか、例えツッコミとか、いろんなんで、なんか映画のワンシーンがよく、ショーシャンクの空に、じゃねえんだからとか、いろいろあるさ、アルマゲドンじゃねえ、アベンジャーズだろうとか、ああいうのが、あ、知ってるってなりたいなってもあるんですけど、そっか、クレーンギルがキャメロン・ディアスに憧れ、なんかね、DVD 持っとるもんね。DVD を持ってる女、クレーンギリンゴ、キャメロン・ディアスに憧れて25年、安藤優子になりました。続いてのニュースです。ですよね。まあでも、そういえば、キャメロン・ディアスっぽいな、って思いますけど笑ったらいかんね。で、キャメロン・ディアスが、で、ウィキペディアで調べたら、今いくつだろうと思った。俺、キャメロン世代、同い年、1ヶ月違いかな。僕7月生まれのキャメロンさん8月生まれで同い年。だから、場所が場所なら同級生で同じクラスに、小学校か中学校で、ね、いたんじゃないかと思いますけどね。いやー、だから、あんだけアクションできて、あんだけ細くて、あんだけ踊れて、すごい。でもなんか何めちゃめちゃニコニコ、何口角が上がってるっていうか、ニコニコ演技がすごすぎて、あそこまで笑顔だと、なんかめちゃめちゃ、あれこそなんか幸せしかやってこないパターンですが、あの人の人生知らないですけど、キャメロン・ディアスさんは幸せなんじゃないかと思うんですけど、あーすごいっすよね。あんだけニコニコできるんだっていうね。で、なんかエンディングでなんか NG シーンみたいなのとかあるけど、もうゲラゲラ笑っとるもんね。あーそうそう、なんかお尻めっちゃ振っとったね、なんかね。あの踊りは何なんだろうと思いますけど、めちゃくちゃずーっと笑ってんじゃないかと思って、すごいなと思って、だからアンミカさんじゃないけど、全然違う。なんかそんな、何すげえ、 こんな人いるんだと思ったっすね。日常そんなにゲラゲラ、ずっと一日中24時間笑顔なわけないっすもんね。ないっていうか、でもそんな人いるんやなと。オンとオフがもうなさそうなぐらい信じてしまうなんだね。すげえ人やなと思った次第で、ございますけど、いかがお過ごしでしょうかっていうね。で、最近ラジオはいつも散歩で聞いてますけど、やっぱね、芸人さんのラジオも面白いけど、やっぱテレビプロデューサー佐久間さん、佐久間伸之さん、で、この前、福留光穂って、福留光穂やったっけ？福留さんってその元 AKB の子がめちゃめちゃ面白く、逸材ずっとニートで、仕事全然してなかった人を YouTube でチャンネルで呼んで、ドッキリ仕掛けようと思ったら、めちゃめちゃ大喜利が凄すぎて、誰か、裏で仕掛け人のインパルス板倉さんかなんかがリモートで指示出してんじゃないかって思ったけど実力だったっていうのと、それを確かめるのにもう一回ドッキリ仕掛けて、トンツカタンの森本さんを仕掛け人にして大喜利を教える手でやったらまたすげえ大喜利力でっていうのがこの前上がってて、めちゃこの人絶対面白いやん。で、ボート好きだから千鳥の大悟と今すぐ絡んでくださいみたいな。あれもし、まあ、それも面白いんですけど、で、佐久間さんのオールネット日本のフリートークが、やっぱすげえな、この人と思って、必ず、なんか、めちゃめちゃ、トークがあるんですよね。忙しいのに。で、やっぱさすがプロデューサー、だからどうやって、たら面白いかっていう組み立てできる、それを実際自分で喋ってできるのもすごいなと思うんですけど、まあスタッフさんとかに聞かせるみたいな手でゲラゲラ笑い合いながら喋ってるな喋ってるけど、だから本当に僕とかみたいに一人でただマイクに向かって喋るわけではないけど、リスナーのね、メールもどんどんダイレクトで来るし、トークのオチに向かっていく感じがめちゃめちゃすげえな。で、ラジオ特有のね、オチがスパーンと決まって CM に行く時のかっこよさが、なんか、いろんな芸人さんの毎日、ね、深夜、オールナイトニッポンとかジャンクとか聞いてるけど、佐久間さんすげえなって思ってね。で、エンタメとかも見てる人、今週のエンタメやとか言ってるし、初めて知ったっすけど、LINE をパソコンでやると、エンターをした瞬間、X の、その DM もそうですけど、エンターをした瞬間送信されるっていう事件があるんけど、あれ、LINE に限っては設定で、エンターをしても送信されないようにできる設定があるって、初めてそれで知ったり。まあ、LINE はあんまパソコンでやんないですけどね、地獄の送信マジックどうにかならんかなと思ってたら、なんかちゃんとね、何かを押しながらエンターを押さないと送信できないみたいなのがあるらしくて、よかったなと思って。ええ。それでまあ、その今週分か聞いてて、後半、最後の最後ぐらいかな、後半にしれーっとコーナーの後かなんかに、パッと曲振りして曲、まあ、曲は番組中で2、3曲流れるんですけど、あれが、ロマンティックあげるよー、いきなり最後、だから最初の時間じゃなくてもう朝4時半前ぐらいか。しれっと流すのも、あ、おすげえとかけーと思ったりしたり。R1 グランプリの後もね、マジカルラブリーが番組オープニング前座みたいな場所で、オープニングのオープニングみたいなところで漫才やった時もドラゴンボールのネタをちょっと入れてみたりとか、あと空気階段もやってたでしょ。カラオケネタみたいなので歌ネタみたいな、最後チームまる子ちゃんのピーハラピーハラのイントロを流するボケとかもやったりとか、ああやってなんか生放送ならではのタイムリー、すごいスピードでああいう対応やっちゃうところの辺の芸人かっけーとか思ったりもしましたけど、ね、そんな僕はヤーレンズを今日勘違いして見にしまったんですけど、来週こそ本物の、多分ヤーレンズを、まあネタライブでツアーとかがあってタイミングがあればね、見れるでしょうけど、なかなか滅多なことじゃないと思ったんで、 で、あの、オルネド日本の、土曜日のゼロか、深夜のレギュラーが、月1レギュラー決まりましたもんね。最終土曜日のオードリーの後に、同じ事務所の K ダッシュの、ヤーレンズがやると。この前も、一回単発で出て、めちゃくちゃ面白かったんですよね。だからあれが、まあ、評価されたんだと思うんですけど、メールを一切読まない、コーナーに入らない、ただただ脱線して話し続けて、むちゃくちゃ大人に怒られながらも、それが評判で、みたいな。記者会見もデタラメやってましたけどね、あの、質問にまともに答えないとかね、やってましたけど、あのままやるんで、あれは毎週やらないかって話を蹴って、ちょっとエネルギーが、カロリー高いので、月一でお願いしますみたいにしたらしいですけど、あれ僕あれの、生放送も、あの、記者会見見てて、何やったかな、なんか、オールナイトニッポンゼロを見る動画アプリ、17か。17ライブっていうのを、まあ、ブラウザで見てたんですけど、そんなのがあって。だから2部は誰も変わらないですもんね。で、1部の1時からのやつは、あの、アドさんの後に、あの俳優の山田さんが入るみたいなだけか。で、あとなんかあの、なんか、北になんとかさ、口にピアス入って、あの、イケメンのロン毛のお兄さん、シンガーソングライターが、その、山田さんの空いた席に入るんやったかな、みたいなことをやったと思いますけどね。みたいな、みたいな感じやったっすかね。だから、あの、いろいろ、そういうのを聞きながら、そういうのを聞きながら、今週は過ぎていきましたけど、あとね、最近そのファーストテイクですごい再生数になったって、そのそれも佐久間さんが言ってたんですけど、あのクリピーナッツのブリンバンバンボーエンとかなのファーストテイクを見たら、その後にバッドホップってなんか顔とか首に入れ墨だらけの川崎が生んだヒップホップ集団、全部幼馴染のなんか10人ぐらいおるやつが、かっけこな、でもなんか解散するらしい。東京ドームでも最後らしいみたいなことです。え、こんな人たちいるんだと思って、なんか、最近僕、さすがにっていうかちょいちょい聞くようになってきてるんですけど、もう、そう、若林さんとかがオードリーのね、あのヒップホップが好きで、ラップが好きでみたいなのを、日本語ラップとかね、言ってたのもある入り口にはなったんですけど、もう受け入れざるを得んな、みたいな。っていうか、拒んでたわけじゃないけど、聞いてもよくわかんないし、みたいな。でもよく、もう、その、テロップとか歌詞を見たら、すごい、いいんだ、いかついのにいいこと言ってんなシリーズがすごくて、もう、そんな時代、文字数の時代に来たなっていうかね、あの、歌の少ない歌詞から読み取る何かとはまた違う。こういう、もうこの世界ですよね、みたいな、なんか、だから、梅田サイファーとか、あの、大人数ラッパーね、バッドホップス何やったっけ、ヒップホップ。ね。とか、クリピーナッツはそうかっこいいなと思って、最近よく聞きますけど、だって、好きになったとて、これがカラオケで絶対歌えないでしょ。歌ってみようと思ったってこれ。歌詞なぞって、口ずさめもしないですよ。すごいスピードで、すごい変速リズムで、いろんなバリエーションで、昔はだからラップをカラオケで歌ってる若い子らを、僕らは、お前お金まで払って、カラオケで朗読すんなよって思ってたんですけど、もうそんなこと言ってる場合じゃなくなったっていうね。すごいですよね。そう。だから、バッドホップか。ね。だから、ちょっとずつ、だからもうヒップホップが、スポティファイのプレイリストに入ってくる感じになってきたな、とか、思ってますけどね。すげえなと思って。あとは、今年は、土屋カレンとサバシスター。サバシスターじゃないかと。サバシスターも、あれ、デビュー、メジャーデビューやっとしたって聞いてびっくりした。もうメジャーデビューじゃなかったんだと思って。で、最近の新しいやつとかなんかすごいあの、単調な、簡単な演奏してるようでめちゃめちゃ複雑なことやってて、アレンジとか、これ自分らだけのアイデアでやってるんだったらめちゃめちゃすごいんじゃねと思っ ってるんですけどね。これだから凄腕のプロデューサーの指示で、まあ、僕がその花江とバンドやってた時みたいに、こういうアレンジして、ここにこれを挟みなさいとか、これをこのフレーズに変えなさいとか言われて、もう頭がついていかんで弾くのが必死みたいな、なんでこんなの入れるのとか、今じゃよくあることっていうか、こういうの入れた方がかっこいいっていうのは、自分じゃ、思いつかんしできんけど、でもこういうのあるよねって思う。なんでこんなことすんだっていつも思ってたんですけど、今そういうののもっとすげえやつを、めちゃめちゃこの人たちは若い女の子たちだけで本当にやってるのか、大人のアイデアなのかわかんないですけど、自分たちだけだったらすごいな、みたいな。あとシシャモか、があのちゃんと粗品のでんでん電波ってテレ東の音楽番組に出てた時に、あの、サッカーかなんかの歌のめっちゃヒットしたやつ。リリリリリリリリリリリリリリみたいなやつ。あれのサビのとこでいきなり転調するところを粗品さんが、あれすごいよね、みたいな。そう、あの時、これ、どうせプロデューサーかなんかのアイデアか C でしょって書かれたのがムカついたって言ってて、自分らのアイデアなんですけど、みたいな。まあ、自然にやったことで、そんな狙ってもなかったんですけど、みたいな。言ってて。だ、で、シシャモの演奏すごいもんね、と思って。とかね、思ってます。はい。でもなんか、もう、ラップとかヒップホップとか言う、住み分けじゃなくて、もうなんかそんな、なんでも、なんかね、あるんやなと思って。多分でもカラオケで歌え、だよねーは歌いましたけどね。はい、今でもすごいよなと思って、ファーストテイクでクリーピーナッツが歌ってるの見たら、こんなんどうやって歌うのって思いますけど。あれをカラオケで歌ってるやつ見たらびっくりするけどね、絶対上手に歌えんやろうと思う。歌じゃないしな、みたいな。リズムのお化けみたいなことになるんで、あんなことできる人。だあれを歌ってみたみたいな動画、どっかにあるんですかね、素人が。ブリンバンバンってやってんすかね。すごいよね。って思ってます。まあ、でも、やっぱり今、粗品さんのサルバドールサーガが好きですけどね。あれのでもほんと女の子たちの演奏もすごいけどね、って思ってますって思ってます。はい、まあそんなとこで、そんな曲いきたいと思います。いけるかな、いけるかな、いけるか。で、BGM か。さあ行きましょう。はい、そんな曲です。ビアンコネロで砂鉄フィクション。
幸せをひたすらに降り注いだささやかな夢を後戻りできぬ恐怖が包んでいた。おおゆっくりと流れていたはずの時間が心配そうに僕を見ていた。おお今やらなきゃこの先にも道はないんだないんだないんだ。
ビアンコネロで砂鉄フィクションでございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン、略しとるネポン。はい、ということで、ようやく31回でございます。あ、31回見たね、福留さんね。クラネリンゴは歌ったんかい、難しいんか歌えるんかあれ。はい、まあいいや。はい、それで行きましょう。ハッシュタグオルネポ、
ハッシュタグオルネポ、
はい、ハッシュタグオルネポでございます。クリス・ペブラです。 X でハッシュタグオルネポでポストしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新から行きたいと思います。神田正輝さんからいただきました、キレイとオールネポキタキタカフェの3つのハッシュタグでゲスト郵送本命ナルト姫、仕事忙しそうだが2番手キキさん、かっこよく飲みに来る大穴藤崎なるみさん、3人で喋ってほしいという予想がね、どうでしょう。どうでしょう。あ、鋭いですね。これね。まあでも、キキちゃんはオンライン飲み会でよく会うし、で、この前東京でナルト姫も藤崎なるみもあったので、いい読みを。なんかもう僕の行動を見てたらもう大体誰や読んでるかわかるっしょっていうね。ことだと思いますけど、はい。まあそういうことで。まあもう時期にね、来週、再来週、今月また、収録するので、はい、ぜひね、楽しみに。今もう絶賛ゆかちゃんがね、出てますんで、果たして、結婚できるのかという、プロポーズ大作戦ということで、よろしくお願いします。はい。まあでもほんとね、幸せでございますね。はい。ありがとうございます。はい。あ、そのゆか、あ、ゆかちゃんだ。ということで、びっくりした。ゆかちゃんが今、先ほど、ハッシュタグオルネポ、リアルタイムでキャス配信聞いてると、タグつい忘れがち。先日はお世話になりました。緊張やら爆弾発言しないようにとかドキドキしたが、楽しかったです。ありがとうございました。結婚してください。あそこは書いてないか。ありがとうございます。あ、ゆかちゃんありがとうございます。そっか、収録、ツイキャスの公開収録を聞いてると、ハッシュタグ忘れがち、素敵ですね。愛を感じますね、これね。ありがたいですね。はい、よろしくお願いします。爆弾発言しないようにとか、なんか爆弾を抱えてるんですか、ゆかちゃんね。まあ、その、 わからない、僕が気づかないところがたくさんあるところがやっぱいいですね。まあでも本当に緊張しとったんですかね。もうなんかもう楽しすぎてね。大場さんもなんか僕のせいにばっかりしてましたね。きたきたがほいで、ね、桃屋のテンションが上がりすぎてみたいな、人のこと言えるんかいっちゅうね。まあでも僕と大場さんは、幸せな時間を過ごしたってこと間違いないと思いますんでね。これからずっとこういうことが毎月続くというキレイトの楽しみがね、増えましたんで、皆さんね、ぜひ女性ゲストを中心に、私も出たいっていう方はぜひお待ちしてます、もしスケジュールがもし急遽ダメになった場合とかは、スペシャルリザーバーのね、キャメロン・ディアス・クレナギ・リンゴ・アンド・ユーコがいますんで何かね、何かあった時の、カバーはできるシステムになってるんで、そんなにプレッシャーを感じずにね、収録に出ていただければと思います。よろしくお願いします。そんな、黒柳りんごからいただきました。オンライン飲み会ありがとうございました。楽しかったです。プスニーのお顔も見れたし、プスンね、プスニー、これね、老眼だとブスアニって、誰だブスアニって思ったら、プスニー、プスンですね、これ。プスニーのお顔も見れたし、久しぶりに皆さんともお話できてよかったです。博多弁おじさん待ってました。楽しみです。ハッシュタグオルネポ、褒められすぎて恐ろしい。怒ってないです。前回怒ってたでおなじみのね。なんかでもこの飲み会、黒柳りんごは場所を失って寒い玄関で凍えながら、出てましたね。大丈夫なんですかね。はい。まあ、黒柳りんごが活躍してすればするほど、ありがたいと。はい。よろしくお願いします。黒柳りんごの活躍がオルネポの命運を握っているっていうことになりますんで、今日でも本屋さん行ったら、窓際のトットちゃんもう2000何万部売れてるみたいに書いてました。確かね。で、続窓際のトットちゃんも出てましたね。買いませんでしたけど、はい、もう罪本が読んでない本が多すぎてね。はい、ありがとうございました。続きましてサニトラさんからいただきました。ほんとひらがなになったね。伝説のスピーチは何度聞いても良い、友達の友人の悪ふざけは最高の祝福です。わら。フリークスキラキラアウンさんのハンドマッサージ受けれませんでした。会場に来てくれた女性配信者さんはみんな素敵で、私が独身な全員に求婚してました。そろそろ博多弁おじさん会希望。ありがとうございます。これをね、だからおつみさんに、スクショで送らないかんですね。あの男ほんと自分からね、この日は撮れるとか絶対言うてこんはずなんで、そこが問題なんですよね。また、だからもう、俺がつっつか、おつづみをつっつくことをしないと収録多分できない。ちょっとね、その辺が、あの辺がめんどくさいでしょ？なんかね、どちらかってるんで、ハゲ散らかしはどちらかりの始まりということで、はい。まあ、なんとか今月中収録できたらと思ってますんでね、よろしくお願いします。はい。あと、オードリーの15周年展が始まってんすよ、福岡でね。ちょっとそれもね、なんとか行きたいんすよね。で、そのついでにおつみさんに、お前収録せこの野郎って言って、まあその場で撮ることはしないでしょうけど、はぁ、まあやろうと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、続きまして、椿ライド。世界の椿ライドからいただきました。世界の椿ライドは一体何をつぶやくんでしょうか。ところジョージさんがアーティストの提供している曲では、小袋のこの曲が好き。曲も歌詞もところさんっぽい。今朝、僕の横にいて。あ、奥さん、あ、そうそう。なんか、ところ、袋みたいな、ね。なんかユニットでやってたんですよね。で、ところジョージのあの、独特の節回しの曲をね、小袋が歌ってたのは圧巻ですけどね。聞きました、これ。さあ、こういうのが好きなところも見せてます。どうも。世界の椿ライドです。よろしくお願いします。はい。そう、この前飲み会も来てくれてましたもんね。確かね。で、その後またどっか、なんか、また誰かに会うとか言って、いろいろ大忙しだったところを顔出してもらいましたけどね。はい。ということでありがとうございます。さあ、続きまして。プスーンですね。プスーンのようなもの。プスモン、ハッシュタグプスモン。さあ、 ポッドキャスト編集いやいや期でしたが、夕べのオンライン飲み会で集中講義をやっていただけたので、早速、かっこもう夕方やけど実践してみます。頑張るぞ、ポッドキャストの先輩方、ご指導ありがとうございました。ということで。はい。編集、そっか。なんかでも、ノーカット版をなんか流しましたとか、なんかというか、なんかね、投稿は見ましたけどね、ポストはね。まあ、なんかだから、みんなね、夜な夜なというか、録音しちゃ、編集して、配信するという生活。これが、ポッドキャスト、これをね、だから、何、ステージで、みんなが楽しく歌った踊ってやってるところだけを見てると、でもみんなね、創作活動したり、レコーディングしたり、ああでもない、こうでもないって細かいことやったり、まあ僕はそこまでしないですけど、はぁ、ね、そういう感じでやってた。裏の部分を楽しめない人は結構もう誰かの番組で、喋るだけ喋って、ほなよろしくなーみたいなことができん限りは無理でしょうね。僕らの一人喋り組合は、自分らで喋って、自分らで録音して、自分らで編集して、自分らで配信全部勝手にやってるんですけど、そうなるので、その辺はね、違うと思うんですけど。でも、スマホアプリのそのアンカーとかあんなの撮っちゃうと音が小さいんで、そこだけですよね。だからそれを、このオルネポぐらいに、の音圧というか粒とコンプレッサーかけたりノイズ取ったりラウドネスノーマライズとかやったりとかでこういう感じになるのでですね、ぜひこういうのができるとなおさらね、まあもうアプリが発達すればいいんでしょうけど、はい、そうだから聞くお客さんはお客さんというかリスナーね、聞いてくれる人は音量は上げれないから、下げることはできても上げることはできない。これなんか誰か、10年前ぐらいの先輩ポッドキャスターが言ってたんですよね。下げれるけど上げれない。だから、大きい方がいい。だから、まあ基準はあとね、CD とか聞いた時の音量とか、ね、ラジコとかの音量ぐらい、あれを聞いてポッドキャストを再生した時、音量差がないのが一番ベストですよね。あれでね、めっちゃポッドキャスト音小さいからボリューム満開にしとって、で、ちょっと音楽でも聴こうかなと思って、他のプレイリスト再生したらドカーン鼓膜ビリビリビリってなることがありますんでね、その辺は。はい、そこら辺ですよね。あとね、移動中に聞きにくいという、電車とかね、車で聞きにくい音量もあるので、そういうのっすよね。アップスの編集王になるんですね。クレーニングを買ったんですね。買ったんや。続まあね、モノマネが今のバージョンもやってるんで。だから松村邦弘のビートたけしのモノマネみたいですよね。事故前、事故後とか最近とか使い分けるやつね。はい。じゃあ、ハッシュタグオルネポ以上ですね。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポストを心よりお待ちしております。カタカナでハッシュタグオルネポで、ポストしていただければ、私、大変喜びっちょもらんま、マンモスウレピーでございまーす。以上、ハッシュタグ、オルネポでした。桃屋のおっさんの、オールデイズだ、ネッポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ。
私じゃダメ。
はーい、ということでこのね。
私じゃダメ。
これ島次郎ちゃん。
私じゃダメ。
これさくやちゃんでございます。先週知ってますって言って言うの忘れてたなと思って。はい。もうなんかこの頃はねみんなにいろいろジングルの素材をいただいて使いたいみたいななんかそういうなんか。欲求というか、ありましたけどね。今なんか全然なんか、あー、撮るの忘れ、なんか頼むの忘れたとか、そんなばっかりですけどね。はい、じゃあエンディングでーす。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、矢野城片隅からお送りしました。梅城中心からお送りしました桃屋さんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございました。第431回でございました。桃屋さんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すとオールネポー。はい、ということでまた飲食店ですけど、チェーン店は辛いよスペシャルで8時間89分98秒でお送りしました。昨日ちょっとラッキーなことに、あの割とお高めの佐賀牛が食べれるチェーン店に行きまして、焼肉、で、あのもう言わないんですね、予約の時点ではね。で、着いたら2時間になりますって言って、で、あの7時15分には次のお客様来られるんで出ていただきますみたいな2時間で、まあ2時間はいいけど、5時15分から5時半の間で予約を取ってたのに、もう7時15分がケツみたいな、え？みたいなのがあって、まあそれはまあいいか、まあいいか、まあ焼肉やしと思ってたら勝負早しと思ってて、で、このコースを7人で4人分頼んで、4人分頼んで飲み放題を7人分でやって、あとは残りで追加でいろいろ単品を頼んだ方がいろいろ食べれるしいいんじゃないかシステムでスタートして、で、飲み放題もつけてよって言って、で、一人は、長女ブレンダーが仕事で遅れてくるか来れないかもしれないんで、やっぱり飲み放題は6人にしてもらえますかって言ったら、実際飲み放題は料理のコース料理を頼んだ場合のみつけられまして、7人全員がコース料理じゃないと飲み放題はつけられないところを、あえ、サービスというかもうつけてあげますんで、来ようが来まいが7人分払ってくださいとか、まあいいけど、でも最初にだから多分怒られてるんですよね、その女の子の店員が4人でコースと飲み放題を取ってきて、人数分料理をコースを頼ん取ってないのに飲み放題うんって言ったから、多分めっちゃ怒られて次の他の人が出てきて説明に来てみたいな、めんどくさって思いましたけど、その辺はね、だもうなんかバカな客がおるもんだなみたいな顔で、ニコリともしない、キャメロンディアスを見習った方がいいんじゃないのぐらいな お姉さんね、ベテランのかわいそうに他の子たちはやっぱりこういうの難しい、年取らんとわからんよなみたいなこともあるね、いろいろあるよ。まあでもだからとおいこらとは言えないので、まあそういう時代でございます。はい、はい、じゃあ俺でもエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。
初めから来ちゃいないさ、重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく、並べ立てたのは今までの理由だろう、そんなものよりも今を聞かせて、答え合わせならまだ早すぎる、未来など見間違えるものさ、行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう、悲しみは分かち合って行けるものじゃない、 Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ、先など初めから決めちゃいないさ、誓い交わしたものさえ消えてゆく心、踊るなら約束はいらないから、そんなことよりも声を聞かせて、運命論なら信じちゃいない、明日などこの手で開くのさ、光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ、喜びは
待ち焦がれるだけじゃつかめない。Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース。何を信じることにも疲れた、初めから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない、まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty in the Pop Lady 消え失せるばかりのこの夜を埋める、埋める、埋める、歌おう Black and Beauty in the Pop Lady 消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない。Black and Beauty。消えてるものならもう何もない。
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーでーだー、
福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールイズザネポー。